オームスリーサイランラジオサイジャパン2023年7月号をお届けします。今月号では4月24日に行われました全国アラダラ魔法ツァバムの模様、そしてグループウルニマー祭のスタディガイド第4回目の朗読、サティア・サイババの子供時代のお話ヒズストーリー第4章をお届けします。それでは今月号をスタートしましょう。SSIOJ 事務局からのお知らせです。
オームシュリーサイラン SSIOJ 事務局です。7月度、これから最も暑い時期となります。皆様いかがお過ごしでしょうか。クーラーがないと日常生活もおぼつかない世界になってしまったのは一体いつからでしょうか。約40年前、私が子供の頃の記憶をたどりますと、埼玉県の地方都市で最高気温31度という日はありましたが、今のような生命の危険を感じるような暑さであることはまずありませんでした。学校の教室にはクーラーはなく、授業中は下敷きを内場代わりにして暑い暑いと言いながらも学生同士がお互いに風を送り合ってしのいでいたという記憶がございます。それが今は学校の教室にクーラーがないとどうしようもない暑さであり、また家庭においても夜寝るときにクーラーをかけていないと熱中症になってしまうという状況になっております。一体いつの間にこのような変化が起こってしまったのでしょうか。言うまでもなく、これは地球温暖化による影響であると科学的に証明されています。人類による行き過ぎた社会経済活動によって自然環境にもたらされた結果です。 CO2 の排出量を現在の3分の1にすることで、ようやく地球環境が吸収できる CO2 の量とバランスを取ることができますが、それが分かっていてもなお国家間の経済発展に関する競争や資源の奪い合い、また人間の生活様式が当面変化しないと予想され、結果としてこの地球温暖化は今世紀さらに悪化していくと見込まれています。本来あるべき姿、どうすればよいのかが分かっているのにそれができない、人類が抱えているカルマということができるかと思います。このような競争社会カリウガにおいて、私たちはどうすればよいでしょう。少なくとも個人においては、日々の生活の中でつつましく生きるとともに、霊性の道を着実に歩んでいくことが重要かと思います。感覚をコントロールし、エゴを滅し、個人だけでなく全体にとって良いことを促進していくこと、これを着実に実施していくことができましたら幸いです。少しずつかもしれませんが、神とともに確実に良い方向に向かって進んでまいりましょう。それでは2023年7月度8月度のご案内をいたします。お祭りの予定です。7月3日月曜日、グルプールニマ。8月13日日曜日、関西地域マハーバーラタ歌舞伎上映会が予定されております。関西地域マハーバーラタ歌舞伎上映会に関しましては、席数の関係で事前予約が必要となっております。センターグループ経由でのお申し込みとなりますので、よろしくお願いいたします。記念祭は7月度岩国広島グループ、8月度横浜センター、神戸センター、沖縄センターが予定されております。ご案内は以上です。みんな幸せになりますように。オームシュリーサイラ
ン。 Radio Sai Japan。
全国アーラーダラ魔法ツァバムオンラインプログラムより、サイユースによるバジャンのスピーチ、神はどこに存在するのか、そしてバジャンサルバナーマスワルーパムサイババをお届けします。
オムシリーサイラン、
オムシリーサイラン。
With prostrations at Bhagavan's divine lotus feetAnd reverence to all the Divyatma Swarupalaras viewing this program today.
Swami の神聖な蓮華の御足に慎んで平伏し、本日このプログラムをご覧になっている Divyatma Swarupalara、すなわち神河の化身である皆様に敬意を表します。
We, the Sai Youth Group, will offer a short music program in remembrance of Bhagavan's divine life.And message.
本日私たちサイユースはバガヴァンの神聖な生涯とメッセージを思い起こさせる短い音楽プログラムを捧げさせていただきます。
When Bhagavan ever lovingly addressed all of us in his divine discourses as Divyatma Swarupalaras or embodiments of divine Atma,
バガヴァンはいつもご講話の中で愛情深く私たち全員をディビアートマスワルーパラーラ、神河の化身である皆さんと呼んでくださいました。
He was in reference to the Daiva Tattvam or God entity that is present in all of us, irrespective of who we are or who we may be.
その時のバガヴァンは、私たちが誰であるか、何になろうとしているかに関係なく、私たち全員の中に存在するダイヴァタットワ、すなわち神聖原理をご覧になっていたのです。
This concept gifted to us by our Lord Sai can be held as a testimony to his omnipresence which is channeled to this world through each and every one of us as our love and conscience.
私たちの主サイによってもたらされたこの概念は神が偏在であることの証明です。神は私たち一人一人を介してこの世界とつながり、私たちの愛と良心として現れるのです。
On one occasion, Swami shared a beautiful formula that all of us can use to experience His love today.
とある機会にこのバガヴァンの愛を私たち全員が体験するために活用できる美しい言葉をスワミが教えてくださいました。
In those days, Bhajans were held in the bhajan hall behind the divine sannidhi which we all see today.
当時は現在のディバインサンニディ、つまりスワミの霊廟の向こう側にあるバジャンホールでバジャンが行われていました。
There used to be huge rush to get into the bhajan hall, and it often got into altercations as everyone wanted to sit as close as possible to Swami.
バジャンホールの中に入るためには誰もが大混雑をくぐり抜けなければなりませんでした。誰もがスワミの近くに座りたがるため、しばしば言い争いが起こったものです。
For those of us who have had the blessed opportunity, we know that what an unparalleled beautiful sight it is to watch Bhagwan enjoying bhajans.
バガバンがバジャンを楽しんでおられる姿を拝見する機会に恵まれた人々は、それがどれほど比類なく美しい光景であるかを知っています。
The light sway of arms, the eyes closed in bliss, and the tapping of his lap to the rhythm is an absolute grandeur incomprehensible.
腕を軽快に揺らされ、至福の中で目を閉じられ、リズムに合わせて膝を叩かれている見姿は、人知を超えた究極の威厳に満ちています。
One of the professors from our university decided that rather than getting into a conflict, he would sit outside the bhajan hall and visualize Swami enjoying the bhajans in his mind.
西大学のある教授は、そんな争いに巻き込まれるくらいなら、バジャンホールの外に座って、心の中でスワミがバジャンを楽しんでおられる姿をイメージしようと決意しました。
One day, Bhagwan got up from his divine throne in the bhajan hall, proceeded calmly and stood right in front of this professor, whose eyes were closed and lost in the visualization of Swami.
ある日のこと、バガバンはバジャンホールの玉座から立ち上がって静かに移動されました。そして目を閉じて、スワミをイメージしながら至福の時を過ごしていたこの教授の前にお立ちになったのです。
Noticing the aromatic presence, the professor saw our Lord standing before him with the most beautiful smile when he opened his eyes.
方向が漂っていることに気づいた教授が目を開けると、最高に美しい微笑みを浮かべながら目の前に立っている私たちの主才が見えました。
Bhagwan then lovingly spoke, Andar ka Swami or Bahar ka Swami, ek hi hai. Which meant that the Swami inside of you and the Swami you see outside are one and the same.
あなたの中にいるスワミと外に見えるスワミは同じものです。親愛なる兄弟姉妹の皆さん、刻々と変化し進化し続ける今日の世界において、ババサーガラ、輪廻の海を渡る指針となるのがこの言葉です。
Dear sisters and brothers, in today's ever-changing and ever-evolving world, it is this formula that will guide us across the Bhavasagara or the ocean of life.
今日ご紹介するバジャンはこの体験を歌という形式で何度も繰り返しています。それはマーヤーという名網の力にとらわれた心であるマーナサと、常に覚醒している良心であるアートマとの対話です。
The bhajan we present to you today is a reiteration of this very experience offered to Bhagwan on the form of a song. It is a conversation between the manasa, the mind which is caught upIn Maya, and the Atma, the ever-aware conscience.
疑いに満ちた心であるマーナサは、この広大な世界のどこに神がいるのかを知るために、良心であるアートマを手招きします。
The mind, full of doubt, beckons the conscience to know where God is in this vast world. The conscience lovingly replies with the universal truth.And it reminds us of the omnipresence of Sai and our innate divinity.
良心であるアートマは愛情深く普遍的真理を答えます。それはサイが偏在であり、私たちの本質が神であることを思い出させてくれるでしょう。サルバナーマスワルーパムサイババ、 おお、サイババ様よ、あなたはすべての皆の具現です。サルバフルダヤ・ニバーサム・サイババ。あなたはすべての心に宿っています。サルバ・ダイワットワ・スワルーパン・サイババ。あなたはすべてに浸透している神性を映し出します。オーン・ブランマ・サナータナ・サイババ。あなたは永遠なる思考の良心です。サルバ・ナーマ・スワルーパン・サイババ。おお、サイババ様よ、あなたはすべての皆の具現です。
सर्वनाम स्वरूपं साई बाबा
सर्वनाम स्वरूपं साई बाबा
सर्वनाम स्वरूपं साई बाबा
सर्वनाम स्वरूपं साई बाबा
सर्वहृदय
Radio Sai Japan.
Guru no miyashi o agamemashou.
Guru no miyashi o.
オムスリーサイラム。2020年7月に行われた第1回オンライングローバルグルプールニーマー祭に向けて作成されましたスタディーガイドよりスワミの神聖なメッセージをお伝えします。オムスリーサイラム、今回は第4回目になります。すべてはあなたの中にあり、すべてはあなたの内なる存在の繁栄である。すべてはブラフマンの現れです。暗闇の中で遠くに見えた縄を蛇であると疑った男は恐怖におののいて叫びます。まもなく別の人がやってきて、それが蛇ではなく縄であると男に保証をします。それが蛇ではなく縄であるという真実を知った瞬間、男の恐怖は消え去ります。男に見られる前、それは縄でした。男がそれを蛇と見間違えた時にも、それは縄でした。男が真実を知った時にも、それはただの縄でした。縄はブラーマン、非人格的思考の存在、神、アートマンを象徴しています。名目のため人類はそれが自然だと勘違いします。真の知識を得た人がやってきて、それは自然ではなくブラフマンそのものの権限であると告げると、人は真実を理解します。目に見える世界の中で私たちが目にするのはブラフマンだけです。しかし人々は無知ゆえに、ブラフマンはどこにいるのか、私たちはどこにいるのか、ブラフマンは全知全能偏在であるが、私たちは凡人であると考えます。そのように言うのは間違いです。あなたはまさしく全知全能偏在のブラフマンなのです。しかし名門によって作られた世俗的なものの見方ゆえに、自分は単なる人間であると考えています。あなたは神は自分とは違うと考えながら、神に会うことを絶望します。あなたの周りで、あなたが見るものすべて、あなたが体験することすべてはブラフマンなのです。しかしそれでもあなたはブラフマンを見たがります。皆さんは至福を望んでいます。私に従うなら、あなたは常に至福の状態の中にいるでしょう。実際至福はあなたの中にあり、あなたと共にあり、あなたの周りに、あなたの上に、あなたの下にあります。あなたは至福の化身です。すでにあなたの中に至福があるのに、なぜ外で至福を探さなければならないのですか。あなたは世俗の物事から幸福を得ることができるという考えに惑わされています。世俗の中に幸福はありません。すべてはあなたの中にあるのです。すべてはあなたの内なる存在の繁栄です。あなたはブラフマンの化身です。自分のことをブラフマンと見なしなさい。常に私はブラフマンである、私はブラフマンであるという意識の中で生きなさい。この意識に目覚めれば、あなたはブラフマンになるでしょう。しかしこれはそれほど簡単なことではありません。しかし常に絶え間なく訓練することが、この一体性を悟る手助けとなるでしょう。1996年7月30日のご講話より。私と神に違いはないと自分自身に言い聞かせなさい。今日この日から私があなたに伝えようとしていることを常に覚えておきなさい。1、私は神である。私と神に違いはない。常にこれを意識しなさい。私は神である。
私と神に違いはないと常に肝に銘じなさい。このことを思い起こし、このサーダナ冷静修行で失敗しませんようにと祈りなさい。2. 私はアカンダ・パラ・ブラフマン、分かつことのできない思考の絶対者である。これが絶えず繰り返し唱え祈ることによって意識の中に確立される第二の真理です。3. 私はサッド・チッド・アーナンダ、存在意識・至福である。常に視野に入れておくべき最終目標は神の至福です。4. 悲嘆や不安が私に悪影響を及ぼすことは決してありえない。この確信と祈りを繰り返すことによって、この真理に納得し、この信念を培いなさい。5. 私は常に満足しています。恐れが私の中に入り込むことは決してありません。永遠にこのことを感じなさい。この信念がますます強まるようにと祈りなさい。自分自身に言い聞かせなさい。おう自分よ、ブラフマンの3つの象徴であるオームタッサット、オームタッサットを唱えなさい。肉体は5つのプラーナ、正気によって健康かつ丈夫に保たれているため、これら5つの祈りはブラフマンそのものの境地と同じブラフマンの覚醒をあなたにもたらすでしょう。1983年11月23日のご講話より。神はいる、強力な5文字のマントラ。このグルプールニマーの日、私は皆さんに特定の神の皆の8文字、つまりアシュタークシャリーのマントラも、5文字、つまりパンチャークシャリーのマントラも授けるつもりはありません。また、ウパニシャットやギーターやブランマスートラを学ぶよう命じるつもりもありません。簡単な5文字の声明があります。それはデーブ・ドゥンナードゥという5文字のテルグ語、神がいるです。これをあなたの頼みの綱としなさい。これを繰り返し唱え、これについてじっくり考え、これを実行し、これを他の人々に伝え、この体験の至福に浸るなら、皆さんは世界の幸福に最大の貢献をしていることになるでしょう。スワミはここで、神がいるが真実であることを示されるために、神の創造の栄光に関する一編の詩を吟唱なさいました。この真言を今日のグルプールニマーのメッセージと考えて、どのような状況下にあろうとも、どこにいようとも、あらん限りの信念と力を込めて言いなさい。神への信仰を強め、それを行動においてはっきりと示すなら、あなたはこの世を地上の楽園に変えることができます。どんな問題や困難にも立ち向かう勇気と決意を持たなくてはなりません。この真言を広めることにより、人々の間に神への愛と罪への恐れを促すことができます。神がいるという真言は、他の特定の神の皆に基づくマントラよりも強力なものとなり得ます。この5文字の真言をあなたの永遠の伴侶とし、神への信仰を強めなさい。それはやがて神の悟りをもたらすでしょう。1986年7月21日、グルプールニマーのご講話より。続いて、より深く考えるための質問です。皆さんも一緒にお考えください。1. グルへの捧げ物として最もふさわしいものは何でしょう。 2。この連続シリーズのグループウルニマー用スタディガイドからあなたが学んだことは何ですか？3。私たちの神聖な本質を悟るために取り組むべき霊性修行は何でしょうか？4。善託と自己探求はどのようにして私たちに神を悟らせるのでしょうか？ではこれで連続シリーズグループウルニマー用スタディガイドのセッションを終了します。オームシリーサイラーム。
Radio Sign Japan。
朗読劇キズストーリーをお届けします。
Chapter 3 The Blessed Mothers
第3章祝福された母親たち。
When Baba was 9 months old, he blessed his mother with a divine vision.
ババ様が生後9ヶ月の時、ババ様は神聖なビジョンで母親を祝福しました。
She had put him in the cradle after giving him a bath. Soon, she got busy with her daily chores.
母親はババ様を沐浴させた後、ゆりかごに入れてくださいました。すぐに彼女は毎日の家事で忙しくなりました。
She was immediately stopped by a phenomena unknown to her. Little Satyam crying.
母親は小さなサッティアムの泣き声という未知の現象によってすぐに立ち止まりました。
Until then,He had never cried, neither for hunger nor for any discomfort.
彼はそれまで空腹や不快感のために泣いたことはありませんでした。
She lifted him up and placed him in her lap in confusion. And the crying stopped.
母親は混乱してサッティアムを抱き上げ、膝の上に置くと、泣き止みました。
What she witnessed after that left her deeply mesmerized.
その後、彼女は目にしたものに深く引き込まれました。
There was a very brilliant yet soothing halo of divine light around the infant's head.
幼子の頭の周りには大変輝かしく、しかし心地の良い神聖な光の輪があったのです。
It remained for a long time, making the mother sit still with ecstasy.
それは長いことそのままあったので、母親は恍惚のあまりじっと座っていました。
Then she closed her eyes and lost awareness of everything around her.
そして彼女は目を閉じると、周りの意識をすべて失いました。
Her mother-in-law arrived at the scene and woke her up.
義理の母がそこに到着して、彼女を起こしました。
Ishwaramma quickly had a look at the child who was fast asleep in his cradle.
Ishwaramma はすぐに、ゆりかごの中でぐっすり眠っている子供を見ました。
His halo was still visible to her.
サティアの後光はまだ見えていました。
The mother-in-law asked her not to share this episode with anyone.
義理の母はこのエピソードを誰にも話さないように彼女に言いました。
As no one would understand its relevance and beauty.
誰もこのエピソードの関係と素晴らしさを理解できないからです。
The other vision was granted to the neighbor, Karanam Subhamma.
もう一つのビジョンが隣人のカラナムスッパンマに授けられました。
She was the wife of the village Karanam.
彼女は村の長、カラナムの妻であり、
A hereditary village accountant.In charge of land records and the collection of land taxes on behalf of the government.
政府に代わって土地の記録と税金の徴収を担当する村の世襲の会計士でした。
She was a good friend of Ishwaramma and lived two houses away.
スパンマはイシワランマの良き友人で2軒離れたところに住んでいました。
She treated Satya like her own child, for she had no children of her own.
彼女には自分の子供がいなかったため、サティアを自分の子供のように扱いました。
Karanams were vegetarians. Therefore, Satya readily ate at their home.
カラナムたちは菜食主義者だったので、サティアはためらうことなく彼らの家で食事をしました。
At that time, the caste system was followed rigidly in the society.
当時の社会ではカースト制度が厳格に守られていました。
She was a Brahmin woman, while Satya was born in a Kshatriya family.
彼女はブラウミン、僧侶、聖職者、司祭などの最下階級の女性でしたが、サティアはクシャトリア、王公、貴族、戦士などの武人階級の家に生まれました。
People found it strange that the Brahmin woman would feed a Kshatriya with her own hands.
人々は、ブラウミンの女性が自分の手でクシャトリアにご飯を食べさせることを不思議に感じました。
People started calling her Satya's foster mother.
人々はスッパンマをサティアの養母と呼び始めました。
Little Satyam liked to share his food with his playmates.
小さなサティアムは遊び仲間と食べ物を分かち合うのが好きでした。
Therefore, Subhama would gather Satya and his little friends and feed them all morsels of food every now and then.
そのためスッパンマはサティアとその小さな友達を集めて時々彼らに一口分の食べ物を与えました。
Sometimes she'd also feed Satya secretly from her window some savories specially prepared for him.
時々彼女は窓からこっそり特別に用意したごちそうをサティアに食べさせたりもしました。
On one such day,She witnessed a miracle like Mother Yashoda.
そんなある日、彼女はクリシナ神の母、ヤショーダのような奇跡を目撃しました。
When Satya opened his mouth to be fed, she witnessed the spectacle of the entire creation, great celestial bodies.Revolving on their cosmic course.
サティアが食べ物を食べようと口を開いたとき、彼女は宇宙の核を中心に回る巨大な天体という神羅万象の光景を目撃したのです。
Subhama fell at the lotus feet of little Satya and washed them with her tears.
スッパンマは小さなサティアの蓮華の御足にひれ伏し、涙で御足を洗ったのでした。
मानस भजरे गुरु चरणम दुस्तर भ्रम सागर तरणम मानस भजरे गुरु चरणम दुस्तर भ्रम सागर तरणमBhajane Guru Charanam Dutara Bhava Sagara Taranam
Japan.
今月号のラジオサイジャパンはこれで終了します。みんな幸せになりますように。